どうも、ケイです、前回の放送ですね、少し投げやりになってしまったので、ちょっと補足で今日のテーマですね、勉強の仕方を10分で勉強できますということで、お伝えしていきます。勉強しましょうって昨日ちょっと言ったんですけど、スキルとか知識がない人が、音声の波に乗ろうとする前にまずは勉強しましょうみたいなね、そんなのは知っているっていう話でしたよね。お前は親かっていうとこなんですけど、ちょっとそれを補足して今日は、どうすれば時間のない人でも勉強できるようになるのか、本が苦手な人でも勉強ができる方法を、お伝えします。勉強は学校だけでするものじゃないですよね。結構私は中卒、高校中退なので、中卒という学歴ですけども、勉強、逆なんですよね。一般の人っていうか、多くの方は高校行って、で大学行かれる方も今多いですよね。でそういった方たちっていうのはその大学に入るために一生懸命勉強すると思うんですけど、そこで勉強をやめてしまう人がほとんどだと思います。で私の場合は逆で、学生時代ほとんど勉強しませんでしたね。中学1年生で勉強諦めたので、数学とか英語とかもう難しくて ABCD ぐらいまでは勉強してたんですけどね、中学1年生で勉強は諦めました。ということで、一般の普通の人たち、多くの人たちは、大学に入学するために一生懸命勉強して、そこで勉強をやめてしまうと。で私の場合は逆で、勉強してこなかったのになぜか30近づいてですね、勉強本とかすごい読み始めて今32なんですけど、毎日勉強していますということですけど、じゃあ勉強って、学校で勉強してるような勉強が勉強なのかっていうと全然違うんですよね。もう勉強なんて YouTube でいいんですよ。とりあえずって思うじゃないですか。YouTube で勉強するのみたいな感じじゃないですか。だけど今ってビジネス系 YouTuber の方たちとかすごく、質の高い動画を上げてらっしゃるので、まずは見たことない人っていうのはビジネス系 YouTuber の人気順で上からこう見てった方がいいと思うんですよね。人それぞれ好みがあるので、この人の話は入ってくるなとか、なんかこの人やだなっていうのが、もちろん動画なのであると思いますんで、その辺は、自分の好きな人から学べばいいと思うんですけども、じゃあなんで YouTube で勉強するといいのかっていうことなんですけど、本ですよね。まずは勉強といったら本を読みなさい、本を読めっていう人結構多いと思うんですけど、もう耳にタコができるほど皆さん聞いてると思いますよね。社会人の平均の月の、本の読む量っていうのが 0.6 冊とか言われてますんで、 0.6 冊ってどういうことだよみたいな、半分ちょっと読んで終わりみたいなすいません、ということなんですけど、これはゼロ冊っていう人がほとんどで、で一部の方がいっぱい本を読んでいるので 0.6 冊という数字が出ているということですよね。この数字は別にどうでもいいんですけど、本というのは、それだけ読みにくい、人によってはすごく受け付けがたいものであるということですよね。本を読む必要がないと思っている人が多いっていうのもあるんですけど、じゃあ勉強したいよって思っている人でも、本っていうのは少し苦手な人が多いということなんですけど、その理由がですね、本はドーパミンが出ないからなんですよね。で眠くなるからなんですよね。もちろん自分の興味のあることとか楽しい、読んでて楽しいと思うことは、ドーパミンとかが出るんですけども、基本的に文字だけを読んでいるだけではドーパミンが出ないので眠くなるということですね。で反面、動画っていうのはじゃんじゃんドーパミンが出るんですよね。でなぜかっていうと、1分間の動画の情報量っていうのはウェブページ3600ページ分っていう情報が Google に書いてありましたね。でウェブページ3600ページってそもそも1ページあれ何文字なんだろうなっていうところですよね。数百文字は確実にありますよね。Twitter が140文字なので、絶対、Twitter10 個分ぐらいはありそうですけどね。なので、少なくとも数百文字で1000文字ぐらいあるかもしれないという文字のページ数のかける3600ページ分の情報が動画の1分間に詰め込まれているということですね。もちろんその喋っている情報以外の情報がかなり多くを占めていると思うんですね。例えば今右手を動かして瞬きしたとか、なんか背景に映っているものはこれだとかを全部、情報を文字にすると多分その3600ページ分になるということで、 その喋っている情報量自体はそこまでではないと思います。ただしこの情報量っていうのが、脳に直接、直接っていうか脳に届くわけなんですよね。本にテキストに比べて圧倒的な情報量を持つ動画っていうのが、脳に届くということで、脳みそは、ドーパミンを出します。なので眠くならないんですよね。動画見ててあんまり眠くなることってないじゃないですか。そのまあ映画見ててなんか、退屈なシーンだなっていうので眠くなることありますけど、ビジネス YouTuber のもうガンガン喋ってくる動画見てて、あ眠ってなることってそんなにないと思うんですよね。なので、動画っていうのはじゃんじゃんドーパミンが出るので、眠くなる、本を読んでるとものすごく眠くなるっていう人にはすごく向いているんですよね。なので動画で勉強することがおすすめですよっていうことなんですけど、ただし、動画とかで勉強するっていうことは受動的な勉強になってしまうんですよね。で受動的っていうのは受け身になってしまうということなんですけども、なんかこう、学校の授業とかでもずっと先生が喋っててそこに座って、ただ聞いてるだけみたいなのを受動的っていうんですけど、そうじゃなくてですね、こっちから手を挙げて、はい先生ここはどういうことなんですかみたいな感じで、行くっていうのが、まあ、この能動的っていうんですけども、その、積極的な感じとかですよね。能動的に、学習するっていうんですけども、これをじゃあ動画でやるとどうなるかっていうと、2倍速とか、音声ですね、音声っていうか再生速度、その動画の再生速度を2倍速にしたりとか、速度を変えられるんですよね YouTube って。なのでまあその1倍速で聞くっていうのもまあいいんですけども、2倍速にしてですね、どんどん、早送りっていうか、まあ2倍速にして情報量を増やすということですね。であとはまあ早送りを使って能動的に学習するということですよね。動画があってこうセクションごとに区切っている配信者っていうのもいるんですけど、そうじゃない配信者の方も多いんですよね。なのでここは今必要ないとか、なんか全然関係ない話になったなっていうところは、早送りポンって1回押すと5秒早送りになるので、それをポンポンポンポンと押しながら、ここ必要だなっていうところを止めて聞くということですよね。でこれを能動的に学習すると言いますが、まあこれに加えてあとはメモですね。アウトプットをしながら勉強するということです。これがないとですね、あんまり記憶に残らないんですよね。ああ楽しかった、勉強になった、はい次っていう感じになっちゃうので、これいいこと言った、これは絶対覚えておきたいとか、これは絶対使えるなっていうことをですね、メモします。もちろん普通に直接ペンでメモってもいいんですけども、私の場合はですね、Mac で、勉強しています。 MacBook Pro で勉強しています。勉強というか、動画を流していますので、そのマルチタスクでですね、メモ帳を、起動させていて、でメモ帳にスッとすぐに移動させる、もしくは半分に区切って右側をメモ、左側を YouTube みたいな感じにして、でその右側のメモにですね、すぐにトントントントントンと書きます。でその書く時のポイントなんですけども、アウトプットを前提としたメモが必要になりますんで、もうすでにそこでアウトプットすることが大切なんですよね。例えば例えばじゃあ私が今言っていること、勉強なんて YouTube でいいんですよって今言ってるじゃないですか。でそれをじゃあメモするってなった時に、勉強は YouTube でするみたいな感じに、なんかそのまま書くとですね、なんかインプットをただそのまんまメモに書いてるだけなんですよね。そうじゃなくてアウトプットをしながらメモをするということなので、これ例えがちょっと難しいな。動画の情報量は多いので、眠くならないから、眠くなる人には YouTube が向いているみたいな感じで、こう自分なりの言葉にしてアウトプットメモをするんですよね。そうすることによってもうすでにそこでアウトプットしているんで、アウトプットを前提にインプットするっていうのが、結構いいって言われてるんですけども、こう吐き出すことを前提に情報を勉強し、取り入れましょうねみたいなのがいいって言われてるんですけども、そうじゃなくてですね、このメモの段階でもうすでにその1段階上にいるんですよね。もうすでにそこでアウトプットしているということですね。もうツイッターでツイートしながら勉強しているみたいなもんですよね。もちろんそれでもいいんですけど、なんかちょっと考えちゃうじゃないですか。このツイッターもうちょっとこう見栄えよくしようとか、なんかその無駄なこと考えちゃうので、とりあえずメモ帳にですね、自分がアウトプットしているかのようにメモをする、これがコツですね。そうするともうアウトプットしているので、アウトプットすることによって記憶に定着するとか、なんかそういったメリットが全部もうそこで享受できてしまうんですよね。なので、メモをするときはアウトプットをすでにそこでするということが、いいんじゃないのかなというふうに思いますね。 まあ、あと YouTube で言うとコメント欄も結構リサーチになるのでおすすめですね。あ、この人、あ、これを聞いてる人はこんな悩みがあるんだとか、あ、他の人たちはこういう感想を持ってるんだとか、まあもちろんネガティブとかなんか変なことを言う人多いので、まあそういうところに惑わされないように勉強するという意味で、意識を持ってコメント欄も見るのもいいなというふうに思いますね。まあ今日は動画の勉強の仕方をメインにお話ししましたけども、音声学習っていうのがすごくいいんですよね。これが時間のない人に、すごく向いている勉強方法だと思いますんで、まあ、もちろん YouTube そのまま音声で聞くっていうのも手ですけども、私がおすすめするのは、有料の音声媒体ですね、ユーデミーだったり、まあ、ユーデミーは動画なんですけど音声で学習することもできます、ユーデミーだったりオーディブルですね。そういった有料のものっていうのは、基本的に価値を伝えるってことに 100% コミットしているので、すごく、いいですね。音声学習には向いていると思います。まあ、これについては詳しくはまた、次回以降お話ししていきたいと思いますね。では今日は以上にしたいと思います。ありがとうございました。